玄界灘に立つ虹。5月31日月曜日の玄界灘に立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新ことしんにょむです。今日が31日ということはですね、5月の最後の日ですよね。もうね、早いもんなんですけれどもね。ということはですね、当然あの今月のね、あの最終月曜日っていうね、そういうことでありますけれども、あの最終月曜日はですね、お便りがこう溜まってる、まあそういう日でございますのでね、あのお便りの紹介からね、行きましょうね。そういうことなんですが、はい、あの新さんこんにちは、小武器でございます。あ、この前のですね、玄界灘に立つ虹を、まあ、途中からですね、私ちょっと聞き出したわけなんですけれども、いきなりですね、アニメ声が聞こえてきたので、これ間違いだな、何かの間違いだということでですね、パチッとあのラジオ切ってしまいましたあのね、ラジオつけてみたら、私少し日本語がダメだからよろしくお願いします、なんかそういうのが出てたから、なんだこれは、間違えてあの曲、他の曲をですね、あのチューニングしてしまったということで、ラジオプツッと切ってしまったなるほどね、うん、そういうことであったわけなんですが、後から知ったらですね、あれあのバーチャル YouTuber だったんですよね。私あの初めて聞きましたね。シンさんですね、シンさんこういうの聞いてるとはちょっと意外だったなというふうにね、あの思いましたね。それそしてですね、私がこう母にね、あの送りました、まあ一人用のですね、ホットプレートについての話なんですが、リスナーのですね、松浦さんがね、あのまああの非常にですね喜んでいたので、私もですね、あの母にプレゼントしたら喜ばれるのではないかなというふうに思ってね、あのまあプレゼントしたわけなんですが、あの母はですね、ありがとうというふうにね、あの電話がね、あの来ました。あ、新さんの言っていたですね、こう大きなホットプレートをね送ってね、あの家族みんなで食べるっていうね、うん、そういう考え方もあるんだなっていうふうにね、改めて思いました、ね、プレゼントって難しいですよねっていうね、そういうことであったわけなんですけど、そうですか、お母さんに送られた、よかったじゃないですかね。でお母さんもね、さぞね お喜びだっていうふうにね思うわけなんですけれども、あのこの後にね、またですね、ちょっとあの他の話がねあるわけなんですが、それはですね、あの1曲聞いてからにしましょうか。あのプレゼントの話ね、そういう話が出ましたんで、メルロマンスの曲でですね、サンムルっていうのは、まあ、プレゼント、贈り物ね、そういう意味も持ってますよね。はい、でその続きの話なんですが、やはり小武器さんの話でね、あのこの前はですね、野良城 のパンっていうね、あのあれあの曲をねかけてくださいましてね、ありがとうございますね。私がですね、野良城が好きだったのをですね、あの覚えてくれて嬉しかったですということでですね、この、パンという曲をね、野良城のパンという曲を聴いてですね、私が思ったわけなんですが、実はですね、私の孫娘が小麦アレルギーでですね、こうパンがですね全く食べられないね、本当にですねこうかわいそうな状況なんですよ。私が子どもの頃はですね、こう周りにね、何々のこう食べ物のねこうアレルギーっていう人がですねあまりいなかったように思うわけなんですけれども、どうして最近のですね子どもたちはこうね、何々アレルギーね、そういうものがですね多くなってしまったのでしょうかね。私の子どもの時代にはですね、そんなにこう綺麗な環境ではなかったのですが、最近のですね、こう綺麗すぎる環境っていうものがね、それがね、あのそういう状況をもたらしているのでしょうかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、あの私はね、これね、あのあれなんですよね、あの パンの話からね、小麦の話が出たわけなんですが、まあ、パンを作るにおいてね、小麦粉っていうのはですね、非常に大切ですよね。で、パンだけじゃない、あの最近だと、まあ、ケーキもあれですし、まあ、日本の方が好きな、ラーメンとかね、あとはですね、パスタとかね、そういうものがですね、すべてですね、小麦粉が入ってるわけなんですが、実はね、小麦粉って本当は体に良くないんだっていう説が、こう、何年か前から、これは本当はね、ずっと前からあったんですけれども、先ほども言いましたように、パンとかね、パスタとかね、そういうものを、に関わっている産業自体があまりにも大きくなってますでしょ。ね、皆さんのうちにもですね、そういうものに関わっている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう産業っていうものがあまりにもとてつもなく大きくなってしまったんで、簡単にね、小麦は良くないっていうことをですね、こう言えなかった雰囲気ね、そういうものがあったわけなんですが、まあ、10年ぐらい前からですね、実はこの小麦っていうのはですね、そんなに良くないんではないかっていうことでですね、言われまして、私もね、4、5年前からなんていうのかな、グルテンフリーっていうものをやってるんで、私の場合は完全に小麦粉をなくしてはいないです、ね、というのは私も大のラーメン好きでね、うん、ラーメンとかね、そういう麺が好きで、完全に立ってるわけではない、まあ、人と付き合いの中でね、今日みんなでパスタ食べようっていうことであれば、私は食べないというわけにはいかないね、そういうことで、まず食べたりするわけなんですけれども、私の場合はですね、このグルテンフリーっていうものをですね、やってまして、あれなんですが、で、一般的に言われているのは、小麦っていうのはですね、ストレスや疲れとかですね、あるいは睡眠障害とかですね、認知症ね、そういうものを誘発させるんだっていうね、そういう説があるわけなんですけれども、このストレスとか疲れとかこういうもの、皆さんが健康診断とか行った時に医者がこう出してくれる診断ではないですよね。はい、あなたはストレスが溜まってますね、あなたはですね、本人がね、私は睡眠障害があるんですっていうことを言っても、なんか他のことで原因をですね、言われることがあっても、小麦食べ過ぎてませんかみたいなことはですね、言われることはないわけなんですが、その他ですね、小麦っていうのはですね、腸をですね、こう傷つけていくね、そういう、皆さんも分かりません、こう、どうかな、皆さんパンを食べたんだけれども、ちょっと何時間後にですね、ちょっとなんか消化不良っていうのが、なんかちょっと胃の方が痛むとかですね、腸の方がちょっとおかしいとかですね、そういうことをね、感じられた方はね、だから毎日食べてる方はあんまり分かんないんですよ。久しぶりにちょっと小麦粉をね、体の中にね入れてみた時に、あれ なんだろう、だけど全然こう小麦粉の方をですね疑ったりはしないね、そういうわけなんですけれども、そういうふうにね言われていることがありまして、小麦っていうのはですね、本来こうあんまりですね体に良くない部分っていうものも確かにね言われている部分がありますので、だから皆さんもどうでしょうか、一度ね1ヶ月ぐらい完全にパンとか、こう小麦粉の入ったラーメンとか、あるいはですね、そういうものを1回立ってみると、なんかね、私の経験では頭がね朝起きた時にこうなんかすっきりしてるんですよ、うん、で、あと体の調子もね、なんかちょっと軽くなったようなね、うん、そういう感じもしますし、私こう頭痛があったわけなんですけれども、その頭痛がですね、ずいぶん減ったね、そういうね感じがあったりしますんでね、皆さんもね一回ちょっと試してみたらどうでしょうかということでね、ということであるならば、お孫さんは私たちよりちょっと進化したような形なんですよ、うん、確かに、まあ、小麦食べられないアレルギーがあるということは、これからですね、例えば、まあ、ケーキとかね、うん、そういうものに興味を示し始める年になってくるわけなんですけれども、それをどうやってこう、あれは食べちゃダメだっていうふうにね、それをどうやってうまくね上手にねこう持っていくかっていうね、そういう問題なんであって、まあ、本来ならですね、お孫さんは私たちより進化したような形、うん、そういうことっていうふうに考えた方がいいんではないかね、そういうことでですね、小麦に関することであるならば、 あの本たくさん出てますね。小麦は死ぬから食べるなとかね、日本でもこういう本出てますし、あのピザとパスタではですね、あの腸は腐るとかですね、そういう本がねたくさん出てますんでね、皆さんもね興味がありましたらね、ちょっとまあ手に取って読んでみたらどうでしょうかってね。そういうことでですね、話長くなっちゃったな。高見の見物です。はい、高見の見物。最近の事件や出来事の中でですね、私と皆さんがこう関心を持ってね、こう見守りたいね、あるいはですねこう注目したい出来事を、まあ、あらゆる観点からですね考えてみる時間なんですが、今日はですねこういうお便りが来てますね。あの松本拓也さんね、埼玉県のね松本拓也さんなわけなんですが、 KBS ワールドラジオのですね日本版の皆様、ドクター新様こんにちはね。なるほど、新さんがねこの前言っていたね、こうアメリカをですね訪問しての韓米のですね首脳会談、やはりですねこう対面、直接対面したっていうね、そういうことであるならば雰囲気がいいね、話もですねスムーズに運んだというね、そういう話でございましたですよね。これってやっぱりね、あのコミュニケーションのね基本ですからね、相手のですねこう本気度とかね、相手のですねこう様子ね、相手の性格などをなかなかですねこうテレビ電話とかね、そういうものではですね読み取りませんよね。このコロナ禍ではですね、幼い子供たちが家族、大人たちとですね、みんなこうマスク姿になっているので、人のですね温かみはね、表情が読み取れずに、心の面での成長をですね心配するこう専門家がおりますが、それとですねなんか通じるものがありますよねっていうね、うん、なるほどね、うん、そういうことと、で それからですね、新さん、ムンジェイン大統領の任期がですね終わりに近づいているものの、いまだにですね日本と韓国のですね首脳会談も行われていませんね。これも行いたいものですよね。お互いにですねこう譲り合えそうにないですね懸案事項がこう多すぎるっていうね、そういう感じもするわけなんですけれどもね、それこそですね日本と韓国がね力を合わせればですね、欧米に頼らずともね、今後絶えずですね、こう異変がですね起こるかもしれない、変異種が起こるかもしれないコロナウイルスにね十分対応する、しかもですね安全な新しいワクチンなどすぐに開発できそうな気がするんですけれどもねということね、うん、そう確かに おっしゃる通りね、日本と韓国の関係がですね悪い状態のままでコロナ危機ね、これを迎えてしまったものだから、コロナのこういう一番お互いに助け合わなきゃいけない状態の時に、まあ本当にですね日本と韓国は何もできてなかった、一緒に何かやるっていうことが何もできてなかったね。これはそうですよ、本当に100年後ぐらいのね歴史 の本の中では笑われるね、非難されるべきね、そういう話でございますよね、うん、そういうことであるわけなんですが、全然今希望がないわけではありません。来月、明日から来月なんですけれども、6月ね11日からまあ13日の間にですね、まあイギリスの方でですね、G7 サミット行われますよね、うん、で G7 サミットが行われるわけなんですが、 なんでそれに関係、韓国が関係あるんだ、実は今回韓国はですねゲスト国ね招待されてるんですよね。そういうことで G7 に韓国も行くんで、ということはここでですねなかなかいろんな国のですねトップがいるんでね、難しいわけなんですけれども、ちょっと時間を見つけて日本と韓国がですね首脳同士がこの G サミットのね夜寝ないことがあったとしても、あってですねちょっと話をねいろいろとね やらなきゃいけないんではないかね、そういうふうに思ったりするんですけれどもね、どういうことになるんでしょうかということでですね、ラジオ体操の時間いきましょう。
地上新社
ラジオ体操の時間です。
はい、今日はですね、今月最後の日ということでね、このテーマでも最後の日ですよね。皆さんのですね、家飯ね、これに対してですね、募集してたわけなんですが、この方はですね、ラジオネームメミルチャンピオンさんね、ドクターシンさん、ご機嫌いかがですかね、いつものフレーズでございます。5月のテーマですよね、我が家のですね食事事情ね、そういうことであるわけなんですが、ピョンチャンオリンピックの時にね、この前のね、韓国でのピョンチャンオリンピックの時に、私のですね妹がですね、韓国料理強化期間っていうふうな、そういうことを言い出しまして、韓国料理をですね、作り続けました。で、本人はですね、参考にしていたのは、手頃なですね、食材だけで、なんとか作れるですね、チャングムのレシピ。チャングムのレシピ。チャングムって、あれ、宮廷料理ですよ、一応。簡単なレシピでは本当はないわけなんですけれども、ね、これを、これならなんか作れるんじゃねえか、ということでですね、チャングムレシピっていうものを、作ってですね、韓国料理を作り出したね。で、蕎麦粉がですね、余ったのでですね、私はですね、メミルジャンビョンもですね、作ってもらいましたね。メミルジャンビョンもね、作ってもらったね。で、たくさん作ってくれましたが、残念なことにですね、私はその料理の名前をですね、全然こう覚えてません。なるほどね。で、もしですね、東京オリンピックがね、開催されるのでありましたら、金メダルを取った国のですね、料理をね、作るっていう風にね、言っております。面白いな。金メダルを取ったけど、なんか、毎日中華とアメリカ料理。アメリカのハンバーグと、これにはやっぱコーラつけなきゃいけないね。コーラつけなきゃいけないわけなんですけれども、そういうことをやるっていうね。これ面白い。なんとなくかもしれないね。はい。で、次の方、この方はですね、この前も一回ね、お便りくださったわけなんですけれども、岡山市のですね、上村明夫さんなんですが、ドクターシンさん、こんにちは。この前のね、ラジオ体操を私楽しく聞きました。ね、私のお便りを紹介してくださってありがとうございます。ね、今回はね、家飯のですね、その続きの話、補足の話ということで、再びね、お送りいたします。この前はね、魚料理、焼き魚、ね、それを食べたということであったわけなんですけれども、それを補足するような形でもう一つ来ました。我が家はですね、魚料理が多いことが多いわけなんですが、焼肉も好きなので、年に2、3回自宅のですね、3階ベランダで焼肉ランチをしております。年に2、3回、いや、これはあれだよね、多分ベランダで食べるのが2、3回であって、家の中ではもうちょっと食べておられるでしょうね。どうなのかな、日本の方本当こう考えるとね、焼肉少なかったりするわけなんですけどね、そういう話をして、で、私の家のベランダはですね、日よけのこう屋根とかがあってね、水道とかもありますので、野外での食事となるとですね、4月から5月の初めとかね、あるいはですね、10月から11月の間にですね、こう限られるわけなんですが、いいじゃないか、真夏でもやれっていうね、そういうことであるわけなんですが、で、焼肉店にもですね、卸売をしている近所のですね、老舗の精肉店は、久しぶりに聞くな、この精肉店ね。韓国ではね、チョンユクチョンっていうふうに言いまして、全く同じ漢字を書くわけなんですけれども、よく使われる言葉ね、精肉店ね。そこでですね、牛ロース、ね、あとですね、カルビー、それとですね、タンと、国産の鶏肉ですよね、地鶏を3人前ずつぐらいね、購入しましてね、タレはですね、市販されているね、焼肉のタレね、これをですね、七輪でこう焼いてる、七輪で焼くっていうことはこう炭火焼きだな、これはね、本格的に七輪で焼いて美味しくいただいておりますね。以前はですね、レジャーマットをね、下に一番下にね、床にですね、敷いて てたわけなんですが、ベランダですので何か引き物が欲しいということでレジャーマットを使っていたわけなんですが、まあ、焼肉をですね、焼肉をするときにこう飛び散った、ね、こう油汚れね、それをあの掃除するのがこう面倒なので、今ではですね、こう新聞紙を耐えたあのこうあの引いただけ、ね、それをあのその後はですね、そのまま、まあ捨ててますので、後片付けとかね、かなり楽です、ね、焼肉店で食べるよりも、まあ、良い肉をねたくさんいただけるのはですね嬉しいわけなんですが、まあこれなんかね準備をするのにですね、こう1時間時間ぐらいこうかかるね、あのまあ七輪の中のあのあれですよね、炭火起こしや、まあ、後片付けとかね、そういうものがねちょっと時間がかかってしまうのが難点ではございます。とはいえですね、天気の良いですね、あの昼下がりに家族3人こうのんびりとねこう焼く焼肉はとても美味しいです、ね、家飯でしたら、まあ、コロナもね関係ないですしね、しんさんひまわりさんもですね一緒に食べたいなそうか、一回呼ばれたい、非常にね、うん、そうベランダでねいいじゃないですか、ということで写真も送ってきてくださったんです、ね、本当だ、新聞紙を下に引いてある、新聞紙を下に引いた写真の中に皆さんがですね、こうあの七輪でですね、これはあのこう上村さんですね、焼肉をこう焼いておられるね、うん、そういう写真が来たわけなんですけれども、はい、ということでですね、まあ、こういうお便りであったわけなんですが、そうね、今回のですね、まあ、あのチャンピオン候補としたいたしましては、あのチャングムのレシピは面白かったチャングムのレシピ、さらに続くのはオリンピックでね、まあ、金メダルを取った国の料理を作るね、それあのアメリカ料理ばっかりになってしまうあるいは中華そういう状況であるわけなんですが、まあ、このメメジャンビョンさんね、チャンピオン候補でよろしいんではないでしょうかということであるわけなんですが、今回難しいな、みんなが並んだって感じね、この前のねあのこう上田さんの話ね、長かったんですけど、なかなかこう的を得たね面白い話でありましたし、でその前はあの結構あの意外なんですけれども、及川さん奥さんがすごい料理の達人、その話はどうでもよかったんです。あの及川さんは、私はチキンラーメンを作ることにおいては達人であったんです、その話が結構受けて、いろんな人たちからねその話がね出たりしたしましたんでね、これもねなかなかね外せないわけなんですが、メミルジョンミョンさんのね今回の話もね、だけどやはりね今回ね、あの上村さん、あのこう魚、焼き魚の話と、私が望んでいたこう焼肉の話ね、この話もともとなぜできたのかというと、あのまあ日本の方がね、あのちょっとあの韓国の人たちに比べて、あの肉を取っている量が半分、1日に肉を取っている量が半分以下なのではないかってね、そういう話が来たんで、私がね、いや本当なんですかということでね、皆さんにね募集したわけなんですけれども、その点よくねあの考えてくださったっていうことでですね、あの上村明夫さんね、もう今回ねチャンピオンということでね、よろしいんではないでしょうかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね、はい、あの明日からですね、またね6月始まりますんでね、テーマが変わりますよね。今回ですね、まあこう家飯の話はねもう大体ねこう分かったわけなんですが、次はですね外食の話ね、皆さんのですねこう外食についてですね、皆さんね語ってもらいましょうということでね、普段ね皆さんがこう外で撮っているね食事の内容とかね、あるいはよく行っている店の話とかね、もうそこで、まあ、よく私の家族ではこういうものを注文していますね、うん、そういう話でもいいですし、またですね、あのこのこういうあのまあこういう話でございますので、職場の近くで私昼飯をですね大体あの弁当屋でね、うん、買って食べてます、こういう内容のものを食べてます、そういう話もまたね外食に入るのではないかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、何分ですね最近あのまあコロナ中の中でね外食が減っているということでございますので、皆さんですね、いや コロナの前はこういう感じだったんだよっていう、その話でも構いません。うん、そういう話でも構いませんので、とにかくですね、皆さんのですね、外食事情ね、うん、この辺をですね、話をね、楽しくね、してくださいっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、はい、一曲かける番ですよね。あのね、先ほどのですね、上村さんがチャンピオンになったんで、上村さんの好きな曲いきましょうか。この方もサザンオールスターズの大ファンね、ということでですね、キム・ジャゴンさんの曲でですね、エリーマイラブ。はい、ドラマ韓国語の方行きましょう。はい、今日もですね、ドラマ韓国語を復習してみる時間ですよね。今月はですね、オーサムガンピラーっていうね、そういうドラマで使われた一言でね、勉強してるわけなんですが、今日のフレーズはですね、気を使わないでっていうね、そういう意味を持っているピャナゲテ、
ピャナゲテ、ピャナゲテ、ピャナゲテ、
ピャナゲテって、こうなんか変なイントネーションつけてますけれども、いや、普段、まあ、ピャナゲテっていうの普通にね、平坦に言ってくださればね、いいわけなんですけれども、これはですね、先ほど私はですね、気を使わないでっていうね、そういう意味を持っているということであるわけなんですが、これやっぱり言葉をですね、解体してみると、これはですね、ピャナゲテ、まあ、楽に接してください、楽に接してっていうね、うん、そういう意味になることから、こちらはどちらかというと、これこのままね、直訳してね、うん、楽に接して、なんかニュアンス伝わりますでしょ、うん、そういう感じでね、使ってくれればね、いいわけなんですけれどもね。はい、そうなんですよ。皆さんもですね、私この番組に対してですね、ピャナゲテ、うんね、楽に接してっていう、私がそんなこと言うと思うかダメですね。親しい間でもですね、こう礼が大切な、ある程度の距離は保ちましょうね。そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、今日もですね、お別れの時間になってしまいました。また来週元気にね、お会いしましょうね。これまでドクターシンことシンニョンでした。여러분안녕히계세요。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。